モアジャパン江戸ことのこのコメント長谷
川です。長谷川です。モアジャパンはアニメ漫画カルチャーとうとうやってますけれども、のこのこ弁当とか言われちゃうともう今日話す話がさがっつり決まっちゃうからさ、
ちょっとなんか動揺した。
ちひろちゃん、ちひろちゃんじゃないですか。ちひろちゃんって言っちゃった。ちひろさんじゃないですか。
ちょっと動揺しすぎじゃないですか。
いや、いいじゃないですか、のこのこ弁当。
はい。まあ、このラジオは、
はい。
僕らが好きな、エンタメを語る番組でございます。
はい。
皆さんもぜひ、聞いてください。はい。ところで、今回は、ネットフリックス限定のね、
はい。
ちひろさんのお話をしたいな。
そうですね。
というところでお話を。
よかった。
させていただいてまして、
原作がそもそもいいんですよ、千尋さんは。
そうです、
漫画なんですけどね、
うん、
漫画はもう千尋で上下巻があって、
そう、イブニングかな、モーニングかな、うん、モーニングで、連載されたやつがもう連載が終わってしばらく経ったんだけど、なんかついにという言い方が正しいとかわからないけど、ネットフリックスで実写化をすると、
ね、うん、実写化すると、何をどうするんだろう、ね、
これですよ。スラッと
エレガンスイブです。
エレガンスイブだったんだ、うん、確かによく見るとそうなんですね。
本当だ、エレガンスイブだ。
へー、やば、そうだったんだ。
あ、それは知らなかったなまあね、そんな元々風俗嬢がテーマとは言わんけど、主人公の千尋さんが、まあ、いろん、もうこれね、一言で話すのもあれなんだけど、もう前回のあれですよ。
はい。
ブルージャイアントです。
レオナカに引き続き、
そうです。今回は、また引き続きゲストが、
後半30分だけ見た
ら、引き続きですね、来ておりまして、松原さんという方が来ております。準レギュラー松原。よろしく。
アリブの霞です。
おいおいおいおい。
よろしくお願いします。
はい。お願いします。
今、たくさん敵を作ったと思います。松原です。よろしくお願いします。
大丈夫です。大丈夫です。モージャパンリスナーの200人ぐらいしかいないんで大丈夫です。
いやー、素晴らしい。
すごいことだよ、ね。
めちゃくちゃいるけど。
素晴らしい。
ありがたいけど、ね。ありがたいんですけど、まあ、そのわけで、今回はですね。
千代さん見てほしいですね。でも、原作勢ではあるんで、僕とエドはね、原作勢でずっと見てたから、
原作勢も
大好きだったんで、どうなんだろうって思って。大好きな
前がまさかネットフリックスで。
ねえ。どうなるんだろう、有村架純主役、ね、
いや、もう本当に、僕は原作読んだことなくて、それこそエドと、ジンギスカン食ってる時に、千尋さん読めってすっごい言われて、まあ、読めないまま、今日にいたり、まあね、この。
そうなんですよ。松本さん、ちょっとカットインしましたけど、
うん、
今日はですね、もともと、モアジャパンで、
うん、
千尋さんを見ようという回だったんですよ。
うん、
で、それで一応、松本さんも連絡を入れて、今日21時ぐらいから来れるよって言ってて、うん、で、その前までに千尋さん見て、千尋さん会やろうよね、みたいな話をしてたんですけど、うん、まあ流れでちょっと、
うん、
いろいろ遅くなって、
うん、
残り30分で、うん、そのさっき言っていてた、見てないけど、
うん、
松本さんは、残り30分映画を見るという、
うん。残り30分しか見てないのに、こんなに泣くかねって。
逆にびっくりしたよね。
いや、原作知らないのよ。何にも知らないけど。何にも知らないのに、残り30分で、なんでこんなに泣けるんだろうっていうぐらい、泣けますよ、みんな。
すごいですよね。
すごい。
なんか、でもそのぐらい、残り30分の時間は、なんか、
よかったですね、
ここから話いいかわかんないけど、千尋さんって、やっぱ人間味のストーリーっていうところの、
うん、
もう根幹であるぐらいが、もう、ぐんって詰まった30分なんですよ。最後の。
時系列とか、それまでの流れとかわからなくても、
そう。
ぐんってきて、泣けちゃう。
ぐらいの30分詰まってて、
うん、
で、その前の2時間11分なんですよ、千尋さんって、
うん。
で、それまで見てて。
うん、
で、まあ、見てて思ったのが、まあ、なんか、ちょっと原作してた方が楽しめるんじゃないぐらいの気持ちではいたんです
よね。いや、そう。正直、今回は走りすぎてはいますよね。 って思いません？
あ、原作を知ってると、そう感じるってこと。
原作見てると、やっぱちょっと走りすぎかなっていう。
ああ、なるほど。
すごい印象的な、その、出会いと別れのシーンがいっぱいあるのが。
うん。まあ、2時間尺に収めるのは、まあ無理ですよね。
無理無理。
まあまあ。
無理だけど、ね、これをどこにするのかなが、だから原作勢からすると、ワクワクだった、う
ん。まあなんか、僕、正直、そんなに、千尋さんって多分30分で見てもらったの分かると思うんですけど、うん、そんなにその、ストーリーっていうよりかは、
うん、
その、何かに対する思いであったりとか、うん、関係性というよりかは、なんか生きることに対する考え方とか、
うん、
この職業とか、
うん、
子供たちとか、なんか辛い思いもいっぱいあったかもしれないけど、うん、それって大したことはないけど、
うん、
なんか、楽しく生きようよ、ぐらいな、
うん。
ちょっと、なんだろうな。そういう、答えは出さないけど、
うん、
こうやって生きたら気持ちいいよね、みたいな、なんかそれが、結びつけられるのが漫画のいいところだったんですよね。うん、千尋さん。
うん、
何気なく生きてるところがいいよね。
そうね、そうね。僕、最近読んでた本で、孫泰造さんっていう、
うん、
孫正義の弟ですね、
うん。
で、冒険の書っていう本を最近出されたんですけど、
うん、
それは、その人が、まあ、起業家だし、投資家だし、
みたいな感じで、うん、
自分の経験を書いてる本だったんですけど、その、教育とは何かとか、こう子供とは何かみたいな話を書いてるところがあって、
うん、
あ、めちゃくちゃ面白かったのが、子供っていうのは作られた概念であるっていう話が出てくるんですよ。
うん、
実はみんながうわーって思ってる学校とは何かとか、
うん、
なんでこう教育しなきゃいけないかっていうのを掘り返してみると、
うん、
昔のこうイギリスでこういう流れがあって、実はクラスって何かとかね。
うん、
クラス。
なんでクラスって言われるかみたいな
話。学校の？
そうそうそう。学校のクラスってなんでかみたいな。
クラス。
うん、掘り越してみると、実は、今では合ってないんじゃないのみたいな話をすごいするっていう本があるんですけど、なんかそれをこう見たときにこう、そもそもなんで、そうしなきゃいけないかっていう話がすごい語られたりとかしてて、
うん。クラスってその、状況を分けるってこと？上の人と。
あ、そうそうそう。それもね、流れがあって、なんでクラスで分けなきゃいけないかみたいな話を し直すとか。だから俺らは勝手にクラスって入れられてるけど、
1年2組
クラスの成立とは何かみたいな話とか全部やる。
俺幼稚園ダビデ組だったけど。
そうっすよ。俺大好きなんだよ。その話めっちゃ好きだも
う。俺、水星。
水星組、
うん、
水星組
水星組とダビデ組と長谷川さん
なんだっけ俺、富士組。
富士組
富士組だ。植物だったな。
植物か。
バラとか。
うち惑星だった。
惑星と神話とい
いなー。植物だよ。富士だよ、富士。ダビデ組なんだよ。だいたい。
ダビデ組よ。
同窓会
発生。木の実エベネゼル幼児学校ダビデ組だもん。あ、今は木の実ってか、幼稚園になりましたけど。
うん。
今だに大丈夫です。今、まだあります
よ。顔がダビデじゃんだって。
うるさいよ、それは。
いや、顔はイエスでしょ。
顔はイエス
だ。イエスだよ。
ブドウの木とかやったからね。これは、ちょっとラジオでは適さない話だから。
そうだね。
いいんだけど、ダビデ組なんですよ。
どれだっけ
今日はね、千尋さんの話する。
そう、千尋さんの話。で、その個性とか、その、なんだろうな、千尋さんはそうなんですけど、ホームレスの方に、すごく、
うん、
ああ、それな、師匠ね。
優しく接する、ちょっと30分前にはなかったんですよ、
う
ん。
見てないシーンだね。
まあ、ネタバレってことでもないし、あれなんですけど、まあ、亡くなられるんですけど、
うん、
まあ、なんか、そこは別にターニングポイントではなくて、
うん、
千尋さんなのかが、まあ、いろんな人たちに対して、
うん、
で、途中出てくるバジルさんっていう、仲良い方もいらっしゃるんですけど、いろんな人たちが出てくるんですけど、全員が、いろんな立場なんですよ。
うん、
例えばさっき言った、ホームレスの方もいらっしゃいます。うん、バジルさんは、もう、男性なんですよ。
うん、
女性なんですけど。
うん、 トランスの方ってことですね。
トランスの方もいて、うん、で、その上で、いじめられている子供がいたりとか、うん、その、私にしかわからない世界を持っている女子高生がいたりとか、っていうところの中心で、千尋さんが、もう、なんか、諭すわけでもなくて、うん、私はこうだと思うんだ。おにぎり食べるみたいな、
うん。
あれが千尋さんですよね。うん、で、なんかそうやってその、諭すわけでもないし、うん、私はこう思うよ、どう思うとかっていうことをやってくれるあの女性が素晴らしいっていうのが、漫画の一つの根幹とあって、
うん、
それがですね、今回、ネットフリックスでね、あんなに綺麗に、
いや、もう本当に、僕、原作知らないし、その、映画も言ってみると、もう本当ラスト30分ぐらいしか見てないけど、それで感じた部分を話すと、わかんない。僕があれかもしれないんだけど、なんか、押し付けない思いやりがすごい溢れた作品だなって思ったんですよ。
すげえ。
その優しさじゃなくて、思いやりって、結局、ずれた思いやりもあるし、
ある。
これがいいと思って押し付ける人もいるし、
わかる。
そうじゃない人もいるけど、その作品通して、その登場人物が、その対象者に対して、登場人物ごとが思った思いやりとか、こうなんじゃないのとか、こうした方がいいんじゃないのっていうのを思ってるんだけど、それが押し付けがましくなくて、で、押し付けがましくないから、それを伝えられた人にも伝わっていってっていう、その、気づきづらいんだけど、気づくと、あ、ものすごい優しい世界だねっていうのが、じわじわじわじわじわってきて、30分しか見てないのに、ずっと泣いちゃうっていう。
やっぱ、感受性がめちゃくちゃ高いですね、それは。でもそうだと思います。
うん。
いや、でも本当にそうだと思った。なんか、うん。
素晴らしい。
まあ。
あれしか見てなくてもそこまで汲み取れる。松村さんやばいなって
感じ。いや、それをすごい感じて、あ、あれ、どうしよう。俺、なんか泣いちゃうっていう。
いや、うん。絶対そう。
うん、
うん。
だってあの30分ですよ。
うん。
30分って言った、あ、合ってるか分かんないですけど。
うん。
最後のね。
うん、最後のね。
数字が全く分かんない中で、そう読み取れるぐらい、やっぱり絵作りもそうだし。
絵作り良かったね。
すごかった。うん。全然登場人物の関係性とかも全然分かんなくて、ね、長谷川さんとか江戸とかが、この、あ、これ、こういう人だよ、みたいなの、ちょちょって説明入れてくれてたけど、で、シーン、それぐらいしか分からなくても、シーンがパーって変わっても、あ、これは、まあ、変な目が見えてた頃の話、うん、とかいうのを聞いて、あ、そうそうそう。
ああ、そうそうそう。
っていうのでも、そのやりとりの中で、お仕事何してんのっていうところのシーンで、特に表情変えずに、千尋さんが、いや、風俗嬢してました。って言っても、あ、そう。いや、もう、あ、もう思い出しただけでも泣いちゃうんだけど。
いや、僕はなんかすごい、ああなってほしいな、という、うん、その漫画読んだ時に、
うん、
そう、なんかそれ思ったんですね。僕、それこそその、なんていうか、あれだけど、AV 女優の人とは付き合ったことあるし。
そうだ。あと、まあ、読書じゃないけどさ、
うん、
近くにはいたよね。あと、ラジオもやってたじゃん。
うん。
ああ、そうそうそう。
そうそう、いろいろその、ね、風俗嬢というわけじゃないけど
さ。水商売とか、そ
う
そう。そうそう、バジルさんじゃないけど。
うん、
そうそうそうそう。
出てる人がいたときに、そういう夜の人とのつけたことがいっぱいあったのであれなんですけど、うん、なんか、ああいうそのフラットな人がふわっといたときに、どうなるんだろう、世の中っていう。でも、すごい偏見、
うん、
実は偏見がいっぱい実は満ちてる。
うん、
世界は変えられてないんですよね、
うん。
で、変えてもないんですけど。
うん、
まあ、映画でも、映像でも、
だい
ぶ描かれてる。何も、何も語、そうだね。偏見、そのままやってたもんね。
やってた。だからそういうのもやってて、だからそういういろんなことを自分が経験してみると、なんか、港町っていう、ちょっと、
千尋さんね。
うん、違うところだわ、やっぱりそうなるよね。 ていう気持ちもあるし、うん、やっぱりそれぐらいしかできないよねってもあるし、それやれないのもリアルだよねって思うし、
うん、
だからやっぱも、うん、でもちょっと柔らかいなと思ったし、
なんかでも
優しい、ね、優しすぎるなと思ってしまうところもあったけど、うん、でもやっぱりこう優しい物語が増えていけばいくほど、もうちょっと優し、世界は優しくなるかもしれない
とか、ね。なんか、ほんとそうだと思う。
うん。だから、ネットリックスでやるだったら、この優しさは適切な温度だったかなって思います、
ね。うん。いや、なんか、本当に、まあ、浅田さんが言ってもらった通りだと思ってて、でも、まあなんか、千尋さんは、いろんなものも、今はそうなんですけど、答えを求める必要ないな。
うんうん、
で、なんか千尋さん見
て、そうですね、
非常に思って、
うん、
みんないろんなものがあって、いろんなものがあっていいっていう言い方は僕もあんま好きじゃないけど、でも、自分で考えて、自分で出した答えで、
うん、
とりあえずやってみようみたいな感じをすごく、今日の映画も見てて思ったのに、千尋さん感じて、うん、だから、この映画は本当に、何かに悩んでる人とか、
うん、
悩んでなくてもいい。なんか、とりあえず、ちょっと思いを、なんか好きな人もいてもいいし、
うん、
その、結婚悩んでる人とか、彼氏がとかっていう人たちでもいいしから、いろんな人たちに見て、
うん、
その答えを求めるわけではなくて、で、後ろで背中を押す必要はなくて、で、その先で自分でどう考えたらいいかなとか、
うん、
で自分で、うん、まあ、なんか気軽になんか考えて、こうやってやってみればいいかなとか、なんか自分で、なんか一つ、こう、いろんなものを、なんだろうな、綺麗に出せるような物語ではあるなと思ってて。
うん、僕、なんかその、千尋さん、全部見たときに、千尋さんは一個も他人から言われて答え出してないんですよね。
うん、
ずっと自分がやりたいっていうか、うん、こう、まあ、こうすればってやってるので、
ね、
あれ、なかなかできないことで、
うん、
その、あの、バジル姉さんとかいろんな人に言われても、何も別に自分はこう考えたらこうしてるよっていうのを言うんだけど、
うん、
これはこうバトルも生むんだけど、
うん、
でもやっぱりそうなれる人が少ないからこそこんなにフューチャーされるんだなって正直思った。
でも本当に生き方の話ね、ちょっとずれてなってきちゃうかもしれないけど、まあ家族とか友達とかいるけど、いるけど、多分自分の幸せに対して一番責任取れるのって自分だから、自分が幸せだと思う行動を、まあね、その他人に迷惑かけるとかっていうところは、ね、ある程度考えなきゃいけないかもしれないけど、やっぱり自分の幸せっていうことを最優先に考えて生きるっていうのって、ある程度大事だなっていうのは、思いますね。うん。千尋さんがそう思って自分が思うことをやってたかわかんないけど、最後のシーンでね、これ、話してもいいのね。
大丈夫です。
その牛舎、全然違うところで働いてたのも、
自分、そう。お弁当屋さんから終わって、
で、牛舎に
行く。何もかもないんですよね。牛舎って超いいなと思って。
うん。
山だし。
だから自分がやりたい、こうしたいって思ったのが、じゃあ逃げたわけでもなく、自分がやりたい。こうしたら自分が幸せになるんじゃないかって。
そうなんですよね。逃げたわけじゃないんです
ね。そう、逃げたわけじゃなくて、自分が幸せになるために。
それはすごくいいテーマかも。
っていうのを感じて、やっぱり共感する部分とか、やっぱりね。
マジだな。
いや、なんかその使命感とか、その所属しているところに対しての、ね、その、まあ、使命感とか、その、まあ、恩を返さなきゃいけないとかって、まあ、当然そういうのって大事なんだけど、それを優先するがあまり自分の幸せをおざなりにしてたら、やっぱり、じゃあ、何のために生きてんのになっちゃうから、まあ、そういうのも含めて見ると、やっぱり、いろんなことが伝わってくる。
でもそうっすね、本当に。うん、自由だけど、責任感を持って自由に生きる。
そう。自由のイコール責任が伴うじゃないですか。
うん、
自由には責任が。でも、それは千尋さんはそれをね、全うして。
全うして、自分の正義があったから。
そう。
で、それでね、次のところに行ったわけです、
うん。そう、結局あなたは別にどこに行かなくても自分の孤独を作れるんじゃないのって いうセリフがね、まあネタバレ OK って言ったからありましたけど、そう、ありましたけど、それって結局、今のところにいなくても、孤独を、っていう裏返し、
そう。
だなって思ったんですよ。最後に牛舎。結局、
最後に
いたんだね。そう。それで、ここから離れなくてもいいんじゃないのっていう説得が、
うん、
結局、結果的に、じゃあここから離れても、私は孤独を楽しんで幸せに行けるんだっていう、で、じゃあ自分の幸せは何だろうって、今のつながりを全部変な話、ぶった切って全然関係ないところに行って、幸せを掴んだっていう話にも見れたし、
うんうん、
で、すごくいい表情をね、ね、その女優の有村さんが、すごい演技して、ね、
好き好き好き、
あ、もうものすごい今満足してるっていう演技をされてたんで、やっぱり今、苦しい。生きづらいっていうので悩んでる方は、一回見て、あ、そんなにこだわんなくてもいいかもしれない。もっと自分、まあ変な話、そう、もっとわがままに生きていいのかもしれない。そうね。っていうきっかけに、
それはマジです。
なるかもしれない。
あと、マジでそのネットフリックスあれだけど、役者みんな上手かった
っすね。すごかった。30分しか見てないけど。
誰も知らない人ばっかりだけど、多分有名じゃないかもしれないけど、本当にみんな上手だった。
もうね、本当に。
このリリー・フランキーとね。
うん、
リリー・フランキーさん。
以外はね。本当に上手だった。
マジで、ぜひとも、もうこんだけ語りましたよ。悪いけど。
30分しか見てないのにこんだけ語り
ましたよ。30分の人も、もうね、何どうしたの大丈夫っていうぐらい語ってるんで、ぜひとも、ネットフリックス限定ではあるんですけど、もし、これを聞いてきていただいた方には、騙されてたもんじゃ。
原作は限定じゃないです。
そうです。ぜひとも、千尋さん。
こちら原作からと、こっちがいいと思います、
ね。ちなみに僕は、原作をポチりました。
あ、
ありがとうございます。
しい。
ということでですね、
はい。
もうぜひとも、まあ、モアジャパンおすすめの、
はい。
映画として、千尋さん、ぜひ、ネットフリックス限定でございますが、ぜひ、見てください。で、その後に、見た後に、この放送も聞いてください。
この放送聞いてたら、先に聞いてるんじゃない？
違うんですよ。2回聞くと、またね。
なるほどね。
そういうことね。実はね、これあるんです。ブルージャイアント方式です。
なるほど。
本当に、僕らが言いたかったこと、こうなんだ、っていうのが伝わると思うので、うん、ぜひね、2度聞いて、楽しんでいただきたいと思うので、ぜひ、千尋さん、ネットフリックス限定でございますが、ぜひ、見てください。お願いします。今日は、長谷川、長谷、松原でお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。